今日はメッセージをこう始めるにあたって皆さんにまず質問をさせていただきたいと思うのですが、それはこういう質問であります。人が神様と交わりを持つために不可欠なる手段とは何でしょうか？ということです。人が神様と交わりを持ちたい、そのようなことを願ったときに不可欠なものは何か？まあ、すぐにお別れになった方も多いと思いますけれども、答えは祈りであります。毎月この第4週の日曜日というのはですね、詩編を共に学ばせていただいていますけれども、詩編という書物はですね、聖書の他の部分とは異なる特徴を持っております。それは詩編という書物は全体が祈りだということです。どの詩編を開いてもそこには異なる祈りの姿があるわけです。信仰者が遭遇するですね、ありとあらゆる状況に即した祈りの数々がこの詩編には、まあ150もある中でですね、あるわけであります。私たちはしばしば一体この状況でどのように祈ったらよいのだろうか、祈りの言葉すら思い浮かばない、まあそういう時があるかもしれません。で、そういう時こそ私たちはですね、詩編を開いて、いただきたい。そうすればですね、そこから新しい洞察をいただくことができますし、また私たちの祈りはですね、もう一段神の言葉によって私たちの祈りは引き上げられていくという経験をするでありましょう。で、今日のですね、この詩編16編というところも素晴らしい、そのような神様に対する祈りがあるわけでありまして、今からご一緒にその世界に入っていきたいと願っています。早速ですが、もう一度ですね、一節を見たいと思いますが、ここではこの詩編を書いたダビデというですね、イスラエルのこの王様になった人ですけれども、そのダビデがどういう状況でこの詩編を記したか、それが示唆するようなことが書かれています。一節、神よ、私をお守りください。私はあなたに身を避けますと。私をお守りくださいとこう言うからには、彼にはですね、守られることを切に必要とするような状況があったということであります。で、それは4節を見るとわかりますけれどもですね、彼の周りにはどうやら彼の命を付け狙うようなですね、多くの敵が、群れをなしていたらしい。まあそういうことがわかるわけですね。で、そんなですね、敵に囲まれるような、追われるような状況の中でも彼は、神こそが守りであるとこう信じていたからこそ、私を守りくださいとこう祈るのです。さらに彼は、私はあなたに身を避けますと。神様、あなたが避難所ですとこう言うんですね。私たちもですね、日常生活の中でもちろんまあダビデのように命を狙われるということはですね、ないかもしれませんが、しかし、心の命というかね、いわゆるこう、言われなき、周知、言われなき言葉を浴びせかけられるようなことがあるでありましょう。ある時は妬みを買うかもしれません。ある時はなぜこんなに恨まれないといけないのか。なぜこんなに憎まれないといけないのだろうか。なぜこんなにひどいことを言われるんだろうか。そういうことが私たちに実際に起こってくるわけです。で、この世というのは聖人君子が集まっている場所ではありませんで、罪に満ちたそういう場所でありますから。そういうところを生きていかなければならない私たちは多かれ少なかれそういう体験をですね、避けられないということもあります。まあしかし多くの場合はですね、私たちの中にも何か足りないところや欠けがあって、神様はそのことに気づかせようとして、あえてそういうですね、人を自分の横に置いておられる、あるいはまあ自分の前に、周りに置かれるということもあるわけでありますが、しかし中には、自分の中には全く非はない、覚えはない、にもかかわらず一方的に憎まれるということもある。ダビデはまさにそういう状況であったわけであります。なぜそういう状況になるかといえば、それは先週学んだところでありますけれども、私たちが義に飢え渇いているからであります。 神様の義というものを追い求めて生きるということはですね、この世で正義とされていることから、そのことをですね、信じている人からはですね、憎まれることもあるわけであります。で、しかしそこで大切なことは、私たちがそのようにして憎しみを受けたときにどういう反応をするかっていうことなんですね。神に身を避けますと、こう言い得る人は幸いな人であります。いや、そんなこと言ったって神様は実際に私をかくまってくださらないじゃないですか。何にも状況変わらないじゃないですか。そういう人もいるかもしれません。確かにこのことは私たちの周りに何かバリアが張られてですね、誹謗中傷がピタリと止むような、そういう超自然的なこの守りだとか、避難だとか、そういうことを言っているわけではない。信仰を持ったからといって私たちにですね、苦難が厚すぎの日から全くパタリと止むわけでもない。でも一つ明らかに異なることがあります。それは、神様はその私たちの直面する苦難のただ中に逃れの道を用意してくださっているということであります。ダビデはまさにそういう経験をしました。彼はここで私はあなたに身を避けますとこう告白していますけれども、それで敵がですね、きれいさっぱり消え去ってしまったわけではありません。ダビデには彼を妬む人がいました。彼を何とかして亡き者にしてやろうと。まあ、サウルという王様ですよね。サウルという王様はダビデの前の王様でありまして、ダビデが自分に代わって王になることを妬みました。何年にもわたってですね、そのダビデの命を、若いダビデの命を奪ってやろうとですね、何年にもわたって置いてをですね、こう派遣して、執拗に彼をですね、追い回し続けるわけであります。ある時はもう絶体絶命という小さな山のですね、こちら側はダビデとそのですね、仲間たちが行って、こちら側はサウルのですね、追っ手がこう行くようなですね、そんなですね、九死に一生を得るようなこともですね、あったわけであります。で、そういう体験をして彼はですね、振り返ってみると、ああ、そのようなですね、辛い体験をしたけれども、しかし、結局、すべてから自分は守られたな、神様が私を守ってくださるというこの約束はその通りに実現したな。彼はですね、そういうしみじみと経験をしたわけです。で、その結果、その経験を通して彼はですね、神様に対する信頼を増し加えていきました。ああ、神様は本当に私を助け出してくださるんだな。本当に酒どころを備えてくださるんだ。本当に神様が酒どころ避難所なんだ。まあそういうようなですね、彼は人生で揺るぎない確信を持つようになったのですね。で、そういう確信があったからこそ彼は次の2節でこういうふうに言っております。私は主に申し上げました。あなたこそ私の主。私の幸いはあなたの他にはありません。あなたこそが私の主人ですとダビデは言っています。また私の幸いはあなたの他にありません。この幸いというのはですね、良いこととか良きものとかですね、良い目とかそういう意味であります。英語の聖書でこのところを見るとですね、こう書いてあるんですね。あなたから離れては私は何の良きものも持ちません。そういうふうに言ってるんです。神様から離れてはですね、そこには良きものを見出そうとしても私は見つけられませんでした。それが彼のこういう告白なんですね。私たちの人生で一見するとですね、良いものに見えるものはたくさんあるわけであります。ちょうどですね、創世記のこの聖書の一番初めの創世記の3章というところを見ると、最初の人アダムとエバという人がいますけれども、このエバの方はですね、まあ彼女はですね、善悪の知識の木の実という神様は食べてはいけないと言われた唯一の木ですけれども、それを見たときにですね、もう誠に親しく食べるのによく美味しそうに見えて、もうこれを食べなくてはいけない。で、それを手に取って食べるわけであります。神様はその他の何千何万という木からいくらでも食べておいて言われ、ただこの一つだけは取ってはならないと言われたんですけれども、彼女にとってはそれこそが自分の欲しくてたまらないもの。これさえ得られればとこう考えるようになったわけであります。で、そこで手を取って食べました。しかしそのようにし、一時ですね、この甘美な甘さをですね、経験したかもしれない。5分か10分かわかりませんけれども。その後に彼らがした経験したことは永遠を失うという ことです。命を与えてくださった神様、命そのものである神様から離れていくということは、命を細んじていく、失っていくということであります。一瞬の快楽のために彼らは計り知れない損失を受けた。で、こういう例はですね、聖書の中に実は何人か登場するわけでありまして。例えば、エサウという人であります。エサウという人はヤコブとですね、イスラエルのアブラハムから数えて3番目のですね、人でありますけれども、弟が、双子の弟のヤコブがいまして。で、ヤコブは自分の長男の権利が欲しかったのでですね、エサウが自分のところに腹ペコできたときに、一杯の豆の煮物を食べたいと言ったときに、あなたの長男の権利と交換しましょうと言ったときに、エサウは、ああ、そんなもん、何の価値もないから、と言って売り渡してしまいました。エサはたった一杯の豆でですね、長男としての権利を売ったとこう聖書を記していますね。その結果、神様から長男として祝福を受けるということを失ったのであります。途方もない代価を彼は払いましたね。あるいはまたその少し遡ること前の時代ですけれども、ロトという人がいました。アブラハムの甥っ子でありますけれども、その人はですね、ソドムという、まあ、罪の町のですね、近くに、アブラハムは近づくことをしないで離れたところに天幕を張るわけですけど、ロトはですね、最初こそ、ソドムのですね、周りにこう天幕を張ったわけですが、いつの間にかですね、ソドムの真ん中に住むようになってしまいました。一時的にですね、快適な暮らしをしたいと思ったのでしょう。その結果、彼はですね、妻を失うということになったのであります。私たちも日々似たような経験をするかもしれません。一瞬の快楽、一瞬のですね、こう、一瞬の良い思いをするために本当に大切なものを手放し、あるいはそれを見ようとしない。そういうことがあるのではないでしょうか。ダビデは神様、あなたを離れたら何の良きものも私にはありません。そう告白しているのであります。もし神様に対してそういう告白をすることができたならば、なんと幸いなことかと思うんですね。さあ、そういうわけで、ダビデは困難の中にもこのような力強い信仰告白をしているわけですが、彼がですね、それを成すことができたもう一つの理由が、次の箇所からのところに記されているんですね。3節であります。地にある聖徒たちには威厳があり、私の喜びはすべて彼らの中にあります。聖徒と書いてあるのはですね、神様のことを思っている人、あるいは神様と共に歩もうとこう願っている人々のことでありまして、今の私たちの文脈で言えばですね、この教会の兄弟姉妹、信仰を同じくする兄弟姉妹とこう言っておいて思います。で、ダビデはその人々の中に威厳がある。まあ、この威厳というのはですね、麗しいというそういう意味で、英語ではこうエクセレントとこう訳されたりするわけですね。彼はですね、その周りの自分の周りにあるですね、兄弟姉妹を見て麗しいと言った。ただそれだけでない。しかも私の喜びはすべて彼らの中にある。神の民の共同体の交わりの中に私の喜びのすべてがあるんだよ、とこうさえ言ってるんですね。皆さん、私たちは自分が属している教会、あるいは自分の傍らにいる兄弟姉妹を思って、このように言い得ることができるでしょうか。ダビデはですね、教会の兄弟姉妹、なんと素晴らしい人格的にも優れた人よね、魅力的な人だわ。彼ら何かですね、一緒にいると何か自分も益を受けられるから、それだから喜んだというのではないですよね。そうではなくて、神の民の中には、生徒たちの中には、神様が共にいてくださる。だから、神のための交わりは麗しいですね、とダビデは言うんです。ダビデがこういうような理由がありますね。ダビデはこの世の価値観に翻弄されてきました。神様を主体求めて生きている人々とはいかにそれが異なっていることか、とですね、本当に痛いほど感じてきました。で、似たような体験を私たちもするんではないでしょうか。会社や学校や地域、そのようなところで私たちはですね、様々にこう、信仰から出たのではない価値観というものに触れるわけであります。それは心を疲れさせ、痛みをもたらすものでもあるかもしれません。ゴシップ話が溢れています。表向っては言わないのに陰で言う、 そういうことが普通に行われています。口気ではなく罵る言葉さえ出てきます。表向き善良なですね、なりをしている人々の中にあるものは、神を恐れるということからはあまりにもかけ離れているような、そういう言葉であります。どうしてこの人たちはこういう考え方ができるんだろう。時には耳を背けたくなる。目をそらしたくなるような、そういう人のですね、この罪の現実というものを私たちは目の当たりにしております。ダビデはですね、それをこの4節の血の酒を注ぐ人々というような言い方でですね、そういう価値観をですね、端的に表そうとしているわけですね。で、私たちは普段そのような中で疲れを覚えたり、痛みを感じたりします。しかし、裏を返せば、だからこそですね、私たちは自分が神の民の共同体の中にも置かれている。そのことの幸いがどんなに大きいかということを感じるのではないでしょうか。教会というのは癒しの場所であります。主にあって同じ思いを持っている人。この世にはなかなか見出すことができないキリストのですね、自分を与える愛。その愛を追い求めている人々の群れであります。私たちは皆同じ一人のキリストをですね、信じるものであります。同じ一つの聖霊をですね、心にいただいたものであります。名実ともにそれは一つなんだ。イエス様もですね、この教会というものを私の体だとこう言ってくださるわけですよね。ですから私たちの心がですね、普段本来求めてやまないものというのはですね、実は教会の中に見出されるはずだということです。私たちはそういう期待を持ってこのコミュニティに参加しておられるでしょうか。ダビデは、私の喜びはすべてこの愛する兄弟姉妹のうちにあると。そういうことを言うわけです。私たちはですね、そのように言うような、そういう教会を築いていきたい、そう願って、また思いを一つにして共に労していこう、そういう思いがあるかどうか。そのことをですね、今日皆さんに共に考えたい、問いかけたい、心に問いかけたいと思っています。ダビデはそのようにして、この、いわゆる教会のですね、交わりの素晴らしさを挙げた後で、反対のですね、価値観の実例というものもですね、挙げていくわけです。先ほど少し言いましたけど、4節ですが、他の神は走った者の痛みは増し加わりましょう。私は彼らの注ぐ血の酒を注がず、その名を口に唱えません。この血の酒というのはよくわからないわけですけども、酒というのはですね、原文を見るとですね、この注ぎのこの捧げ物とこう書いてある。礼拝の時にですね、昔は神様の前にこう注ぐ、でですね、捧げ物をしたわけですね。で、それはですね、葡萄酒を用いたのであります。で、葡萄酒を用いたので、この注ぎの捧げ物と原文で書いてあるんですが、それは単に酒とこう訳されているんですね。皆さん、明らかに葡萄酒というのは血を連想させるものであります。ですから、ここで血の酒と書いてあるのは、注ぎの葡萄酒の代わりに人の血を捧げるような、そういう状況であります。ダビデが生きた時代、今からですね、3000年ほど前の時代ですけれども、イスラエルの国の周りではですね、そういうような、こう、人を捧げるようなですね、人見悟空のような、そういう宗教儀礼が普通に行われていました。また、礼拝という名のもとにですね、男女が肌を合わせてですね、何かする、いかがわしいことをするというようなことが、異教の神殿の中では普通に行われていました。ダビデが血の酒とこう言ったものはそういうですね、盗作したような礼拝のあり方というのはですね、象徴的に表しております。で、もちろんですね、現代ではそういうことはですね、行われていないわけですけれども、しかし、心の中ではどうでしょうか。実は、誠の神様に対する礼拝とはどういうあるべきなんだろうか、そういうことを考えようとしないで、一人よがれで自分はこれでいいんだ。自分が誰を神様とするか、それは自分が選択すればいいんだ。自分のやり方でやればいいんだ。まあそういうのはですね、人間的な礼拝のやり方で神に近づいていこうとする人々が実に多くいるのではないでしょうか。神様はこのように私を礼拝する者はこのようなものとして礼拝しなさい。あなた方が神を選ぶのではない。私があなた方を選ぶんだよ、とこうですね、言うわけですね。ですからしばしばですね、反対のその礼拝というのは愛を生み出さないのであります。元からですね、自分のやり方で自分がと言って礼拝しようとするわけですから、愛を生むどころか、 そこにはここに書いてあるように、死を生み出し、血をもたらすということさえもある。まあこのですね、教会もですね、含めて、中世あるいはまた現代に至るまで、歴史を見ると、神の名のもとにですね、実に多くの血が流されてきました。何が問題なんでしょうか。それは人がですね、創造者なる神様のもとに、とどまり続けるということを捨てたからだと思います。彼はですね、他の神へ走ったものとこう言っていますね、4節の冒頭で。他の神とこう書いてありますけれども、実はもともとのですね、このヘブル語の原文を見ると、神の神という言葉はないんですね。他に走ったものの痛みはとこういうことであります。宗教を変えちゃった人ってそういう話をしてるんでありませんで、ここで書いてあるのは、創造者なる神様を離れて、神ではないものに、他のものに急ぎ足で向かっていっちゃ、行った人という、そのことのですね、深刻さを語っているのです。ダビデは本当の神様、創造者なる神様を離れて他のものに行くということが、どういう問題を引き起こすかということを知っていました。ですからそういう人はですね、その人の痛みは増し加わるでしょう。心の痛みも、悩みも癒されるどころか増し加わるでありましょう。こういうのですね。そして私は彼の名を口に唱えません。断固として距離を置きますということを言うのであります。ダビデは人から何と言われようと、彼は愚かだ、そう言われようと、私は神様のもとに愚直にとどまり続けますとこう言ったのであります。私たちはですね、生きていく中で、こういう言葉を言われることもありますね。あんた神様に信頼してる、信頼してるって言ってるけどどうですか？状況は何も変わらないじゃないですか。ダメなんですよ。行動しないといけない。まあそう言われますよね。で、私たちはその時グラグラっとこうするわけです。で、しかし私たちはそこですね、ああ、やっぱ神様に信頼してもダメなのかもしれないって、そういう危機感を覚えて、神ではないものにですね、こう行こうとする。つまりここで書いたように他の神、他のものに走っていく。そういうようなことをするときに途方もない問題が起こるんだということです。例えば聖書の中でですね、最初の殺人がですね、記事はですね、アベルとカインの話ですけど、それはもともとどういう文脈で起こったかというと、二人とも神様を礼拝しようとしてきたんですよ。そして、カインは自分の捧げ物が受け入れられなかったことに腹を立てて、神様からそのことをですね、あなたはその心を自分で問いかけなさいと言われたのに、こう下向いて、顔を背けて、神様に背を向けて立ち去っていった。それ立ち去っていった後の畑で自分の弟に妬みのあまり手をかけて殺めた。同じような暴虐がですね、歴史上数え切れないほど起こります。神様を礼拝しようとしてきたのに、しかしそれが人間的なものであって、神以外のことに心がですね、向いている。そこにそういう悲劇が起こる。ですから聖書は言うわけです。神様以外のものに救いを求めるんではない。創造者なる神様の御前に、とどまり続けなさいとこういうわけですよね。ではダビデはなぜ神様の御前にとどまり続けることができたのか。彼自身がそのですね、思いを語っているわけであります。五節でこれはこう言います。主は私への譲りの辞書、また私への杯です。あなたは私の受ける分を固く保っていてくださいます。まあこれはですね、譲りの辞書ってまたよくわからない話が出てきたなと思われるかもしれませんがですね。このダビデがいてイスラエルという地に、国において、この譲りの辞書、つまりこれは相続地っていう、相続の土地ということですけれども、その土地を持っている、それを与えられるということは非常に深い意味がありました。なぜかといえばイスラエルのですね、先祖のこのアブラハムというですね、人に神様は最初にですね、約束を与えました。私はあなたを大いなる国民とするその地をあなたに与えるとですね、約束しました。もう、よぼよぼのおじいさんになりかかっているような、その前のです、そのぐらいの時期にアブラハムにその約束を与えたわけです。で、そのことがですね、アブラハムの子孫であるイスラエル人にとって実現したということをですね、表すのは、このイスラエル国で譲りの辞書が自分に与えられた。アブラハムに対する神様の約束を忘れられないで本当にその通りになった。ですから、イスラエルの12の部族の中でですね、11部族に対しては皆、土地がですね、割り当てられたわけでありました。 土地はアイデンティティそのものであります。しかし、ただ例外もあったわけです。十二部族の中の一部族であるレビ部族という人たちはですね、神殿で仕える人々でありましたけれども、彼らにはですね、割り当ての土地がなかったのであります。なぜかといえば、レビ人たちにとっては、神様があなたの相続地ですよ、とこう言われたのです。この16編のですね、5節に、主は私への譲りの辞書とダビデが言っているのはまさにそういうイメージなんですね。で、これはですね、しかし私たちの感覚でよくわからない。何を言っているのか。土地は重要でない。そういう話をしているんだろうか。そういうわけでもないんです。土地は重要であります。私たちは土地がなければ、ですね、そこがもたらす作物がなければ、人は生きていけません。ですから土地は非常に重要なものであります。しかし忘れてはならないことがあります。しばしば人はですね、土地があれば、自分の人生安泰だと考えやすいということです。しかし土地があるだけでは十分ではない。太陽の光がなくては作物を育たない。雨をもたらす雲が来なければ作物が枯れてしまう。土地の中のですね、栄養分がなければ、いかにですね、光が照って雨が降っても伸びない。何よりもですね、安定した気候がなければ、作物がせっかく育ってもすぐに、ダメになってしまう。そして、最後にそれを収穫する私たちが健康でなければ収穫することもできない。それらすべてのものを与えてくださるのは実は神様であります。私たちは天気一つ変えることもできない。ですから神がですね、譲りの地であるということはどういうことかというと、そういうですね、あらゆるものを与えてくださる神様があなたのものですよ、とこういうことなんですね。地上の土地をいくら持っていても、ひとたび日照りが来れば、あるいはまたひとたび水不足が来れば、不作になってしまいます。台風が来ればなぎ倒されてしまいます。冷夏が来れば発育不良になってしまいます。地に生きている限りそのようなものがですね、あるわけですが、しかし神様はそのように変わることはない。神様が譲りの地であるということはですね、そういう変わることのない祝福の中にあなたを置いていただける。そういう恵みをいただけるということなんですよね。ある先生が、神様が私への譲りの辞書というこういうところですね、について、その恵みについてですね、こういう証しをしておられて、とても印象に残ったので、ちょっとご紹介したいと思うんですけども、こういうことを書いておられました。ちょっと読ませていただきます。私の息子は小さな教会でご奉仕しています。親父、僕の教会にも来て話してくれよ、というので行きました。話しながら息子の顔を見たとき、ふと、ああ、私はこの息子にあんまり良い遺伝をしてやれなかったな、と思いました。息子は私とよく似たむさい顔をしています。頭の中身もとびきり上等ではないようです。また考えてみると、文字通り彼に譲ってやれる一軒の家も一坪の土地も一枚の有価証券もないことに気づきました。まあ牧師というのはこのようなものを持っていない人が多いと思いますね。言葉通り掛け値なしに何にもないのである、ないのです。しかし、その時私の心の底から喜びが湧き上がってきました。物質的には何もない。しかし私の息子も神ご自身を譲りの地。財産としているのです。神は全天、全地の所有者だ。神の中には栄光の富、愛や喜びや平和や力が満ち満ちています。人生のどんな危機にも曲がり角にも心砕かれて信じ、祈り、受け止めるとき、私の息子はすべての良いものを神からいただけたのです。大きな遺産を受け継ぐよりも、神ご自身を譲りとすることの方が大きな喜び、力、平安、保証なのです。そう言ってるんですね。いかがでしょうか？皆さんにとって何が譲りの地でしょうか？神様を譲りの地として受け取っている人は幸いであります。そのことを改めて今日心に刻みたいと思うのであります。 さあ、そのようにして神を譲りの地とする人はどんな人生を送ることができるのか。6節からダビデがしている祈りにはまさにそういう人の具体的な姿が記されるわけです。6節。図り砂は私の好むところに落ちた。誠に私への素晴らしい譲りの地だ。図り砂というのはですね、お分かりのようにこの測量で使うですね、綱のことであります。で、図り砂は私の心、好むところをこうパッと投げたときに私のですね、あそこ、あそこ、あそこ、あそこか、よそそ、あそこに行ってほしい、ああ、行った行ったというですね、そういう話をここでしているのではないのですね。そうではなくて、神様が私の人生に与えてくださったものを見ると、いつもあらゆるものが素晴らしいな、素晴らしかったな、という、そう思っているということなんですね。ダビデはですね、神様は摂理的な導きによって自分の人生について起こしてくださることは一つ残らず好ましく素晴らしいものだとこう言ってるんです。負け惜しみじゃないですか。いや、そんなの苦労しないからですよ。まあ、私たちはそう思ってしまいますけど、そうではない。ダビデほど苦労した人はそういないかもしれません。若い時はですね、先ほど言いましたように何年にもわたって命をつけ狙われていました。もう、絶対絶命という時も何度もあった。で、それが終わったとしてもですね、いざ王になった後に彼は何が起こったかというと家庭内の問題が次から次へと起こってくるわけですよね。で、しまいにはですね、老年になるとですね、実の息子に命をつけ狙われて王宮を出て逃げ回らないといけない屈辱的なことですが、そういうことを彼は甘んじて受け入れていきました。で、そんな経験をして、なんで俺の人生はこうなんだって言ったかというと、そうではない。なおですね、神の計り綱は私にとっては好ましいところにいつも落ちている。そういう確信を持っている。神こそが譲りの地であると告白しているから、そうできたわけであります。ダビデはまたこうも言っています。7節ですが、私は助言をくださった主を褒めたたえる。誠に夜になると、私の心が私に教える。まあ、助言というとですね、よくわかりにくいかもしれませんが、端的に言うとですね、神の助言というのはですね、要するにこの聖書の言葉そのものであります。聖書はですね、このように神の助言が私たちのですね、前に与えられているということを、ダビデのように私たちは感謝し喜んでいるでしょうか。よく人生がですね、一体何を目的として生きるのか、人生のですね、ことがわからないと言いながら、神の助言がここにあるのに、それを見ようとしないで、それを調べようとしないで、さまよう。そういうことではない。御言葉がですね、私たちの前にこのように与えられて、それをですね、私たちは触れたからこそ、私たちは神様というお方を知ったのです。イエス様は2000年前にこの世にですね、お越しになりましたけれども、2000年前の人をですね、なかなかリアルに感じるって難しいですね。私たち聖徳太子についてほとんど、まあ、7人ぐらいの人の同時に話を聞いた、そういう、まあ、程度の情報しかないわけですけど、しかし、イエス様について実によく知っている。それは、この神の助言である聖書があるからであります。先ほど最初の方にですね、詩篇にはあらゆる状況における祈りがあると言いましたが、悩んでいる時の祈りや、導きを求めている時の祈りや、いかに生きるべきかということについて祈りや、人間関係で悩んでいるその問題に対する祈り、解決、そういったすべてのものを私たちは聖書によって知るということです。神の助言をいつも尊んでいる人は幸いだということですね。さらに彼はまた夜になると私の心が私に教えるとこう言っています。これは静まって黙想することの大切さを語っています。今という時代はですね、夜と昼の境目がなくなっている時代だと思うわけです。まあ、しかし私この古川に来て一つ良かったなと思うのは夜が暗いなっていうことは喜びですね。夜が夜らしい。もう仙台にいた時はもう夜でも高校とですね、照っていて夜だか昼だかわからないような、そういうとこありました。まあしかしそういうですね、明るさの面でもですね、あるいは情報の面でもですね、あるいは音のですね、うるささという面もですね、昼間とほとんど変わらない部分もあります。その結果ですね、現代人が陥っている状況というのは、一人でじっくり静まるという時間が取りづらいということです。ダビデが生きた3000年前の時代ですね、夜はもうさぞや暗かったことでしょうね。もう天の川もですね、鮮やかに見えたかもしれません。それはですね、実に静かな時間であり、平穏の時でありました。夜だけは彼の付け狙う敵もやってこない。 ゆったらとした夜の時間の中で彼はですね、神様が与えてくださって助言を黙想していました。で、そういうプロセスを経て彼はですね、何が神様が願っておられることで何がそうでないのか、それを聞き分けることができるようになっていったということです。私たちはですね、悩んだ時に人によく相談しますよね。どうしたらいいんだ。人に相談することは熱心でもですね、私たちは神様に聞こう。静まって神様は何と言っておられるか。神様に聞こう。そうすることは少ないのではないでしょうか。私たちは神様の助言がですね、ここにあるのに、人からの承認や人から受けられることは人のアドバイスを求めてですね、いろんな人のところに行ってさまよっているのではないでしょうか。もしそうであるならば、今日から静まる時間を生活の中に取り戻すことが必要ではないか、そう思うんですね。ダビデはいつもそのように生きていましたから、次のような告白をするわけであります。8節。私はいつも私の前に主を置いた。主が私の右におられるので、私は揺るぐことがない。主を、私の前に主を置いたということはどういうことか。まあこれがですね、今日最も覚えたいことですけれども、ある仲介者はですね、こう言っています。我々の前に神を置くということは、すべての感覚を神に釘付けにし、神に虜とす、神の虜とする。すなわち横道にすれて他のですね、いかなるものの後も追わないようにするということに他ならないんだとこう言いました。そしてまた神が私の右におられるということについては別の仲介者はこう言っています。右の手というのは支え手がですね、サポーターが位置する場所だと。まあこうやって手を取ってですね、あるいは肩を取って。神様は求めるものがですね、信仰にとどまり続けられるように支えるということ。そのためにこの私たちは右にいてくださるのだとこう言うんですね。つまり私たちがいつでも神様に自分の前にいていただきたいとこう願って歩んでいくならば、神様がいつも耐えることのない支え手となって私たちの歩みを導いてくださる。そういう約束であります。皆さん、人を助ける、人の支え手となるということは簡単なことではないと思いますね。日本ではですね、2000年からですね、介護保険が導入されました。で、介護サービスが始まっております。で、そのことによってですね、高齢者の方々の人生というのは劇的に良くなったか。というと、もちろん肉体的な面では満たされてきているかもしれませんけれども、必ずしも全てが解決したというわけではないように思う。たとえ肉体的なですね、支えてくれる、手を取ってくれる人が出たとしても、心の支えは見出せない。ということが多いのではないでしょうか。先日ですね、この石巻に行って支援活動である88歳の K さんというですね、女性に出会いました。彼女はですね、石巻のこの長浜町という堤防の目の前の家のところに一人でお住まいでありました。で、彼女はですね、様々その日にですね、仕事休みを取っていた娘さんのお婿さんによって助け出されて九死に一生を得たわけであります。しかし近くのですね、一緒にいつもいろんなところを旅行して歩いていた仲間のですね、敬老会の仲間9人を失って、寂しいとこ漏らしていました。しかし彼女は同時に仮設住宅に、まあ私たちを含め何人かの他のクリスチャンの方々が彼女を来訪してくださってくれている。それが励みだとこう言いました。で、彼女はこう言ったんですね。私ね、神様に生かされたと思うんだよね。守られたんだよね。ありがたいね。何度もですね、もう多分10回ぐらい言ったんじゃないかと思いますけれども、印象的でありました。彼女は十数年前にですね、ご主人を肺がんで亡くされたそうです。そして家ですね、慣れして数十年、何十年もですね、住んできた家をですね、含めて財産一切失ったその人の言葉からですね、ありがたいねという言葉が出てきた。何が彼女にそうさせているかといえば、まさしくですね、神が私を支えてくださるんだという、そういう実感があるからでしょうね。まさしくここでダビデがですね、主が私の右におられるので、私は何か問題が起こっても、動じることがない。動揺しない。そう言っていることを思い起こさせるわけであります。神様というお方は、私たちの右にいるだけではない。もっとすごいことをですね、神様は約束してくださっているわけです。一箇所聖書を開いてみたいと思いますが、イザヤ書の46章というところですが、 この詩編から少し後ろになります。イザヤ書の46章、3節から4節。第3版で1204ページ。第2版で1102ページか1103ページになります。読ませていただきます。イザヤ46の3から4です。私に聞け、ヤコブの家とイスラエルの家のすべての残りの者よ。体内にいる時から担われており、生まれる前から運ばれた者よ。あなた方が年をとっても私は同じようにする。あなた方が白髪になっても私は背負う。私はそうしてきたのだ。なお私は運ぼう。私は背負って救い出そう。主は私たちがですね、足腰立たなくなって、自分ではですね、出入りができない、自分のことができない、そのような時でも、私はあなたを背負って救い出そう。そう言ってくださる。聖書の神様がですね、約束はこういうことであります。しかもそれは生まれる前から起こってきた。だからあなたが白髪になろうが、臨終の床につこうが、私は関係なく同じようにするんだ。まさしくですね、そのことをですね、このダビデは次の10節から11節ですね、こう、その神のですね、守りたい永遠なんだということをこう言っていますよね、10節から。誠にあなたは私の魂を黄泉に捨ておかず、まあ黄泉というのは死んだ人がですね、一時的に行くところとこう言われていますが、黄泉に捨ておかず、あなたの生徒に墓の穴をお見せにはなりません。あなたは私に墓の中にずっとですね、留まったままになるようなことはないっていうことですよね。あなたは私に命の道を知らせてくださる。あなたの御前には喜びが満ち、あなたの右には楽しみが常しえにあります。とこういうのですね。皆さん、多くの人々が楽しいことや喜ばしいことがどこにあるんだろうか。絶えず求めながら、なかなかそれが得られないで、飢え渇いています。私たちが悟るのはですね、地上でどんな素晴らしい喜びがあったとしても、それが決して永遠に続くということはないという事実であります。私たちは喜びにあふれて結婚式を迎えます。喜びを持ってですね、あの学校に合格できた。仲間たちと本当に楽しいですね、バカンスの時を過ごせた。新しい車を買って素晴らしい乗り心地でですね、本当に無常の喜びを味わった。オリンピックで金メダルを取って世界一になった。そういう喜びがですね、日常生活ではなかなか得られないものであればあるほど、またそれが消えていくスピードも実に速い。で、人はですね、そのように消え去ってしまって喜びを何とか取り戻そうとして、様々な他のものを試しています。そして、失望を味わうのです。いつしか人は永遠の喜びというものはないんだ。そう諦めて、んだ。納得して、行こうとします。太宰治という人はですね、大人とは裏切られ続けた青年であると、そういう言葉を残したそうでありますが、これが世の中の一般の認識だということでしょう。しかしそれはある意味では当然のことだと思います。永遠に続く喜びや平安を求めたいと思ったら、永遠なるものに、永遠なるお方に目を向けないと得られない、当然ではないでしょうか。その永遠なるお方にですね、目を向けた時に与えられる喜びはですね、もう火山がボーンって爆発してですね、爆発し終わると跡形もなくなって、何だったのだろう、そういう喜びではないわけです。先週もお話しましたけれども、この永遠なるお方、神様にですね、のもとにある平安というのは、泉に立てられるものですね。こんこんと静かに湧き出してくる。そういう喜び。そういう絶えず変わることのない喜び。静かに流れ出してくる喜び。それは神の御前にあるとダビデは言うんです。皆さん、この箇所ですから読むたびにですね、ぜひ想像していただきたいのです。一体ダビデはどういう思いでこの詩編は書いたんだろうな。あなたの右には楽しみが常しえに永遠にあります。静かなる確信を持って それを記したダビデの心の中を皆さんぜひ覗き見ていただきたいのです。そして皆さんも神の御前に出てその喜びを味わっていただきたいのです。その喜びは尽きることがない。時が経てば朽ちて人々の記憶からは去っていく。そういう喜びや楽しさではない。皆さんはこの喜びやこの平安をすでにですね、ご自分のものとされているでしょうか。永遠の喜びや永遠の安らぎというものは神の御前にこそあるのだ。そのことをいつまでも覚えるものでありたい。そう願います。お祈りをいたしましょう。